本日のところで使徒パウロは先導された民に弁明している中で、主イエスと出会った後のことを語ります。使徒言行録の9章のところで、その時の記事が記されているのですが、そこを見ますと、ダマスコの教会のアナニアという人がパウロに会いに行って、その目を開いてやるようにと主のご指示を受け、彼が葛藤していることが記されています。あのひどい迫害者パウロのところに行けとおっしゃるのですか。彼は我々を捕らえてエルサレムに引いていこうとダマスコまでやってきているのです。そう訴えます。しかし主は、彼があなたに手を置いて祈ってもらい、目が見えるようにされる幻を見て祈って待っているのだと言われました。さらに主は言われました。あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器であると、よりによってどうしてあんな悪逆非道なことをしてきている迫害者を主は選ばれたのか、理由は何も記されておりません。しかしアナニアはこの主の選びに従いました。本日のところでは、その主とのやりとりや葛藤については一切触れずに、アナニアが律法に忠実に従って生活する信仰の厚い人で、周りに住む同胞ユダヤ人の評判もすこぶる良いと紹介するわけです。ここは先導された民衆を相手にしているので、やはり効果的に自分たちがユダヤ人としての共通基盤を持っているのだということを強調した上で、復活の主のことを証ししようとしているわけです。最終的な決断として主の選びに従おうというアナニアの信仰がパウロのもとにやってきて、その傍らに立ち、兄弟サウル、元通り見えるようになりなさいということをもって表されております。アナニアの信仰がパウロへの重大な選びと使命についての告知と洗礼のために生かされ用いられていると言えるでありましょう。アナニアが忠実な律法を尊ぶ人で、周りの人たちからも尊敬されているということは、民衆にこう吹き込まれた、あの者たちは律法を無視しているんだといういわば偽情報、フェイク情報を払拭する言葉となっているわけです。アナニアは迫害者として知れ渡っておりましたサウルに呼びかけるときに、兄弟サウルよと言います。 特別な呼びかけに聞こえないとも言えますが、しかし彼にとっては、本来ならば、迫害者としてとても兄弟などとは呼べないところであります。しかし、神の選びを先んじて彼は告げられております。兄弟姉妹と呼び合う根拠は、お互いの存在の根源にいます神の選びの中に入れられているということにあります。神様抜きに、その選び抜きには、兄弟、姉妹などとは呼べないのであります。そして、見えるようになれと命ずる。命令形であります。すなわち、主イエスキリストの代理として、その権限を委託されたものとして命じているわけです。見えるようになるというのは、ただ肉体的、生理的に視力を回復して見えるようになることではないわけです。見るということは、ある価値基準を持って見て認識することであります。その価値基準などと堅苦しい言い方をしますが、自分なりの大事にしているものと言ってもいいんですが、実はそれは、例えば、催眠術、催眠療法などで、ある一定の思い込みを与えていくときに、強烈なこの暗示をかけて思い込みを与えていくときに、実はこの見ることも見えないものが見えるようになるのであります。考えられないかもしれませんけれども、その人にとったら見えているのです。それは、生理学的に言えばきっと脳の中でその映像を作り出していると言えるのでありましょうけれども、見るという時には、ただ、視覚的に光の刺激がこの網膜に入って、それがストレートにただ脳に行って認識するという、そんな単純なものでは実はない。そこにある価値観が噛んでくるわけです。復活の主との出会いによって、それまで自分が気づいてきたものに依存してきたパウロは、打ち砕かれて、死に打ち勝つ永遠の命、永遠という価値基準を与えられて目を開かれるのであります。以前の年間聖句にもいたしましたガラテヤ書の言葉の中で、もはや生きているのは私ではない。私のうちに生きておられるキリストがあるのだという言葉があったのを思い起こすことができると思います。私たちのうちにキリストが生きておられる。それは、この内在するキリストにおいて、私どもはキリストのある意味では目をいただく。そのキリストの目を通して見るということが、恵みとして与えられると言えるのではないだろうか。それは寛容と愛の目であります。パウロが目を開かれ最初に見えたのはアナニアの顔でありました。するとその時 その人が見えるようになったのですとパウロは言っています。それは新しく見直すキリスト者の顔であります。かつての憎悪の対象であった者たちの顔ではなく、ともどもに砕かれて、そしてそこから命を与えられ生かされている者の顔であります。アナニアは言いました。神はあなたを選んだのだと。そこで神様について、私たちの先祖の神がと、やはりここでもユダヤの民衆を意識して、そのユダヤの民としての一体性を呼び起こす言い方をしております。私たちの先祖の神が、何でもないさりげない言い方のようでありますが、一つ一つの言葉が吟味され、計算し尽くされていると言っても良いものであります。広辞苑にも習字学という言葉の意味が次のように記されております。習字学とは、人を説得する術。そこから発して相手に感動を与えるように最も有効に表現する方法を研究する学問。アリストテレスの習字学弁論術に始まるという、広辞苑にはそう書いてあります。現代的に言うならば、いわゆるプレゼンテーション能力を高めるとなるのではないでしょうか。今や言葉だけではなく、ビジュアルに映像を用いて訴えていく企業、会社などでも新しいプロジェクトや計画を立案し、それを組織として受け止めて了解し実行していくときに、こういう企画ですということを訴えていく、プレゼンテーションする、そう言われますけれど、古代の習字学と言われるものは現代においてはそのような形になっているとも言えるでありましょう。実は使徒パウロも、そしてこのルカ福音書と使徒言行録を書いていると言われるルカも、そのような教育を受けて能力を身につけて、そしてこの文章を記していると言えるでありましょう。ですから私どもはさらりと読んでしまえば何のことはなく読めるものではありますけれども、決して重箱の隅をつつくのではなくて、その意図しているところをきちんと受け止めながら聞いていきたいのであります。さて、改めてここで選ぶという言葉が使われております。9章のところでパウロが本当に主と出会っていく中で、あのアナニアに対して神様、イエス様が、彼は私が選んだ器であると言っていますけれども、その時の選ぶという言葉と、今日の私たちの祖先の神があなたを選んだんだって選ぶという、日本語としては選ぶ選ぶって同じなんですけど、実は言葉が違うんです。今日のところの選ぶという言葉は、あらかじめという、窃盗語、窃盗字がついているんですけれども、あらかじめというのと、この手という言葉が入ってくる、動詞でありまして、あらかじめ言うなれば神の手が述べられていたというニュアンスの言葉なのです。で、 少し別な言い方すると、神のご計画の中にあったことなのだ。それが選ばれるということとして表されているのです。つまり神様は行き当たりばったりや気まぐれなことはなさらないということです。いや、そんなことは当たり前でしょとおっしゃるかもしれないが、古代の神話をご覧いただけると、さまざまな国や民の神話の中に出てくる神々は実に気まぐれであり、そしてその行き当たりばったりな出来事に対応している姿が見えてまいります。極めて対照的なのであります。人知をはるかに超えた恵みと愛に満ちたご計画を聖書の神は持っておられる。そして私どもはそのとてつもないご計画のある一端を見せていただいていると言ってもよいと思うのです。垣間見ることを許されている。選びの目的はまず三つ挙げられております。一つ目は神の御旨を知ること。二つ目は義なる方を見ること。これは復活の主イエスのことを義なる方を見ること。三つ目はその方の口から御声を聞くこと。この三つのことのために選ばれたとまず言うのです。そしてその見たこと聞いたことをすべての人に対して証ししていく。そのお方、主イエスの証し人となるということが選びの目的でありました。ここにアナニアという人がパウロの選びと使命を言葉化して示す役割が与えられて、それを果たしているのです。言葉化する、言葉としてきちんと明確に言い表すということはとても大切なことなのです。例えば結婚の準備会などをするときにもよく申します。言わないでもわかるっていうのは幻想です。ちゃんと言いましょうって、言葉化していくこと、自分の内なる思いを言葉にしてちゃんと伝えていくこと、これはそう簡単ではありません。特に自分の中でうまくまとまっていない思いを言葉化するのは困難です。しかしそれを忘れないで志していくことが大事です。ここでこの後の偉大な伝道者と言われるパウロ、彼が主イエスによって選ばれているんだ、そして使命が与えられているということをアナニアがきちんと言葉にして彼に与えている。そしてこのアナニアがパウロに伝えた選びと使命の言葉は時を超え、ところを超えて聖霊の働きによって多くの人に届けられて、聞く者がこの自分にも語られ告げられている言葉として聞くようにせられているのであります。砕かれて何をすればよいのですかと言って主に従う信仰をいただいた者に、個別の固有の具体的な使命が与えられるのであります。 時を超え、ところを超えて、この選びと使命の言葉をいただく私どもも同じなのです。そしてそれを主が誰かを用いて私たちに告げてくださるのです。パウルにとったらアナニアだったわけです。私にとったら私のもしかしたら父であり、あるいは私の恩師であったりするわけです。あるいは私の友人である場合もあります。パウロは使徒と名乗りますけれども、実は使徒言行録のこの使徒というのは直接主イエスに会って直接主イエスからの召しを受けた者のみに与えられる継承であります。パウロは主イエスと直接相まみえ、見て聞いたことを証言するという使命がここに与えられた。彼は自分で努力をして訓練して、いわゆる自己開眼に達したのではなかった。一方的な選びによって、使徒として立てられ、証人、証人とせられたのです。16節の冒頭に今という言葉があります。今とは、主イエスがボールをあなたに投げて、あなたはそれを受け取って誰と言ってボールを投げ返してきたではないか。それに対して主イエスは、私はナザレのイエスだと再びボールを投げ返し、さらにアナニアによってあなたの選びと使命というボールをも投げ渡した。今やあなたがボールを投げ返す番だ。もしそれを先延ばしするというのならば、その理由は一体何なのか。自分はふさわしくないとか、そういう自分の資格や追っているもののゆえなのか、それに対する答えがすべて承知の上での選びではなかったのか。神の選びはあなたの一部の才能を買って選んだのでは断じてない。あなたの全存在をキリストの十字架の許しの上によしとして、全存在を召す選びだ。知識が足りない？これから学べばいい。経験？経験は嫌でもついてくる。今求められているのは応答であり、決断。真に砕かれたものを選ぶ主の選びの恵み深さを知り受け取ったならば、何をためらうことなどあろうか、ないではないか。立ち上がれとは、よみがえれという言葉と実は同じなのです。生まれいでよと、そう呼びかけられているのです。どうしたらいいか。その方の名を呼ぶんだと。唱えろ。そして、洗礼を受け、あなたの罪を洗い清めよというのです。その方の名を呼ぶ、唱えるとは、主イエスこそキリスト救い主なりと告白することであります。私どもがここで洗礼式するときに、皆さんご自身の洗礼をも思い起こしてください。ただ水を頭に注がれて洗礼を受けたわけではないはずです。そこで問われて告白をしているはずなんです。 イエスは主なり救い主ですと。その方の名を唱えて洗礼を受けて罪を洗い清めなさい。洗礼というものは、信仰というものがこの頭の中だけの理念や思想や観念ではなくて、全身全霊をもって味わい知る恵みの事実だということであります。洗礼というこの洗い、洗うことですね。洗いをもって新しく生まれる。それを教会では新生すると言ったりします。時々、何々新生教会っていう教会 の名前があったりいたしますが、それはまさにこのことを言ってるわけです。キリストにあって新しく生まれる者たちの群れが教会なんだ。それを世に向かって表そうとして、何々新生教会っていう名前をつける教会にが出てくるわけです。それは言い換えるならば、新しい契約を身をもって神様と締結することでもあるわけです。この身をもってなのです。そこに信仰生活の中で儀式の持つ意味が示されています。教会には儀式があります。私どものプロテスタント教会においては、洗礼と聖餐という、この特別な重い儀式があります。洗礼や聖餐という儀式は、信仰というものが、聖書や教理をお勉強して、頭で理解してわかるという理念などではなくて、身をもって味わい知る恵みの事実を与えられるということなのであります。ただ気をつけなければいけないことは、主イエスが命じ、主イエスが与えたもうたもののみに意味があるということです。第一義に。実は、教会には他の儀式もあります。人が、あるいは教会が歴史的に作ってきた、あるいは培ってきた儀式がいくつかあります。しかしそれは、洗礼と聖餐に対しては、あくまで副次的なもの、二次的なもの、あるいは補足的なものでしかありません。そのことをわきまえていないと、主が与えたもう恵みの事実としての儀式、洗礼と聖餐と、人が作った、それは決して悪いものではないと思います。必要であって、意味があって作られたものではありますけれども、しかしそれは、やはり人が作ったものというものとがごっちゃになってしまうときに、気がついてみると、その儀式は形骸化し、そして人間の権威や権力を見せつけるための道具になるのです。儀式というのは何も、式だけではありません。例えば私どもが着るガウン、牧師が着るガウンがあります。私は、イースター、クリスマス、ペンテコステや、お葬儀や結婚式、まあ、そういうある意味では特別な時に 切ることにしておりますけれども、教会によっては毎週牧師はガウンを着て講壇に立ちます。ガウンを着ることも、そこに教派によってはこの肩からかけるストールとかストラーと言われるもの、布をかけたりします。目に見える形であります。それはなんのためにそれを着、何のためにそれが作られてあるのか、意味があるわけです。でもそれは教会での働きのために、教会を教会として立てていくために考え立てられてきて、しかも主が頭として支配なさる教会の歴史の中で培われてきた一つの形なのです。ですからそれはそれとして尊ぶんです。しかし洗礼と聖餐というものの持っている意味は別格であります。私どもはこの主イエスから命ぜられた儀式として、形として目に見える体で味わうことのできるものとして、洗礼と聖餐のみに立って、そこに宗教改革において、そこに立ち返って歩んできているのであります。他の補足的な目に見える儀式や装飾などは補足的なものとしながら、その意味を限定して大事にしているのであります。今日はそのことを示され、心に留めたい。最後にもう一度主は言われる。ためらうなかれ、委ねよ。主何時を受け止めたまわぬ。告白し、罪の洗いを受け、新しい命に生きよ。罪の縄目から解放され、与えられる新しい命には、あなたにしかできない証をなすという使命が伴う。悪霊がばっこするようなこの困難な世にあって、聖なる生きる意味と目的をいただく幸せがある。主を証しする使命、ミッションがあるということは、実は幸せなことなのです。それをいただくときに、たとえ苦しくても私は幸せだと言える。今何をためらっているのです。立ち上がりなさい。さあボールを投げ返せ。主はそう言って待っておられる。すでに告白をし、罪の洗い洗礼を受けている者たちは、もう一度その原点にここに立ち返り、今道を求める一人一人には、この主の呼びかけが投げかけられているのであります。